よしなしごとラジオ。
よしなしごとラジオ。
よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている。そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオやって。
よしなしごとラジオ。
知らん。
はい、始まりました、よしな仕事ラジオです。今回お届けするのは私トミーと
大西とどーもちゃんです。
お願いします。
お願いします。
はい、今回も、はい、大西宅で収録してるんですけども、
はい、
今回は何を取り上げるかと言いますと、今絶賛放送中の、
うんね、
テレビアニメ、早々のフリーレン、
そうでございます、
について、語っていこうやないかと、ね、いうことなんですけども、たった今、今現在、配信している最新である第7話
7話、はい、
を見終わったとこなんですけども、
うんうんうん
ね、どうですか、そのなんか第7話エピソードが展開しそうなところで続くってなんて、ああここで終わるんかって言ったところなんですけど、
え、終わったやん。こっからやのにみたいな ね、
うん、ね、
早く続きが見たい。
見たいねっていう感じなんですけど、まあでも総じて、このお話、めちゃくちゃ地味です。
地味やな、
ね、
うんうん、
ね、すでにそのね、フリーレンを含めた、勇者パーティーが、
うんうん、
魔王を討伐し終わって、
うんうん、
それぞれね、もう解散して、
うん、
でその後、まあみんながだいぶ年寄りになって、
うん、
で勇者が死ぬタイミングでもう一回集まって、
うん、
葬儀の席に集まって、
うん、
そんで死んだ勇者を、
うんうんうんうん、
送る時に、
うん、
まあフリーレン、エルフであるフリーレン、ね、長命な、
うんうんうん、
長命なエルフ族のフリーレンが、まあ、千年生きると言われている長命なフリーレンが、
うん、
まあわずか10年の旅の中で、
うん、
親睦を深めたこの勇者パーティーの勇者を失うことで、
うんうんうん、
まあ一つ、何か心の中に動きがあって、
うん、
で、それまではまあただただ、自分の気の赴くままに、いろんな魔法を集める旅をするっていうことで、
うん、
魔王討伐の後過ごしてたフリーレンが、
うん、
今度はその勇者と、まあ旅をした、
うん、
ルートをたどりながら、
うんうんうん、
その最終目的地である、魔王を討伐した北の地にあると言われる、
うんうん、
死者の魂と対話ができるという土地に向かってもう一度その10年の旅をなぞるような道筋を、
うん、
たどっていくという、
うんうんうん、
話の中で、かつてのその勇者パーティーだった、
うん、
仲間の、
うん、
弟子を、
ね、うん、
自分の旅のパーティーとして迎えて
そうやね、
という形のところらへんまでですよ
今、うん、そうやな、うんうん、ね、
なんですけども今なぜこれなのかと、
うん、そうやな、
うん、でまあおおむねこれ、まあ地味なお話で、
うん、
でまあそれなりにそのなんていうかこうアクションシーンもあるようなエピソードもあるんやけども、
うん、
基本的にはその勇者と、辿った冒険の旅をなぞりながら、
うんうん、
死んだ勇者の人となりをもう一度こうなんていうか解雇していく、
うん、追憶の旅みたいな、
ね、追憶の旅ですよね、うんうん、勇者の死から28年とかっていうところが今まあオンエアしてるところなんですけど、うんうん、ねまあのもちゃんしきりにだからこの地味なお話を、
うん、
ね、初回は2時間ぶっ通しで オンエアして
スペシャルね、
うん、スペシャルでやってっていうぐらい、まあ力を入れてやってるっていうのがね、なんかどういうことやねんみたいな話もあるんですけど、
この秋始まったそのアニメいろいろあるけど、
はい、
の中でもだいぶはなんていうの地味やけど話題作ですよね。
そうやね、いろんなところで話題が
注目されてて、ね、
うん、話題作というより話題を作ってる作に近いん
ですよね。むしろだからまあそうやって焚き付けてるところもある、うん、ただそのなんていうかコミック自体も割と各所で話題になってて、う
ん、
ね、
漫画大賞取ってるんかな、
うんう
ん、
でそうそう、だからなんていうのかな、こうその死んだ仲間をの追憶の旅という一回挟まってるわけよ、
うんうんうんうん、
その直接その勇者譚をやるわけではなくって、
うん、
その死んだ後に、うん、実はあの時どんな心持ちやったんやろうという、うん、あのまあ長命ゆえに人のその儚い、うん、あの人生とか、あその情動に乏しいエルフである主人公のフリーレンが、
うんうん、
その時々のそのまあ勇者の言動なりを思い返して、
うん、
その人がどういうふ
う
にどういうタイムスケールでどういう気持ちでそういうセリフを放ったのかっていうことに、うん、を再確認してでこう気づいていくっていう、うん、まあ死者を思う、
うん、
話。
そうやね、あの勇者が出てくる冒険の物語じゃ全然ないよね、
うん、
だからなんかねこれ漫画原作で、
うん、
あの今はもうずっと連載中で、
うん、
サンデー、
うん、
サンデーで連載してるっぽいなんかジャンプミの全然そっち系じゃない、
う
ん、なんかね、
う
ん、これサンデーっぽいなっていうなんかね、はい、そうそうそういうなんていうかな、こうある意味勇者ってこう主人公ポジションの人を思うお話なわけなのか、
うん、
主人公不在の物語っていうか、
うん、
本来脇の人を主人公真ん中にセンターに置いた視点のお話っていうところがやっぱちょっと一つ面白いよね、こう仕掛けっていうか、
うん
うん、もともとトミさんこれアニメ始まる前から知ってたの？
そうそう、だからその漫画で話題になった時に、うんうんうん、あのなんか触りだけ
ほいほいほい、
あのただで読めるみたいな感じだから、それでちょっと読んで、
うんうんうん、
コミックをね、
う
んうん、読んで、であちょっとこれ面白いなと思ってたのよね、うんうんうん、でその後、まあ、すっかり忘れて、
うん、
なんかほったらかしになってたんやけど、うんうんうんうん、それが、まあ、満を持してアニメになりますよなっていうので、おいおいおいおい、すげえキャンペーン売ってきてるから、
うん、
これやんねんやと思って、
うんうんうん、
で見出したら、いやなかなかそのなんていうかな、こう漫画の雰囲気そのままに、
あ、うん、そうね、なんか再現度高す、うんうん、俺漫画読んでないけど、
うん、
確かに画面作りとかなんかこう、うん、レイアウトも含めて、
うん、
漫画のこの余白っていうか余韻みたいなのをこうね、
うん、
ちゃんとすくってる作り方っていうか、絵作りも非常にこうなんかね、
うん、
手だれっていうか、こう、うん、クオリティ高いなって感じで、
そうやね、うん、あのなんていうかな、こう好きなく作ってるんやけど、
うん、
なんていうかその好きのなさっていうのは、
うん、
あのダイナミズムではないのよね、そのなんか割とこうスタティックな表現として好きなく作ってるっていうのがあって、
うんうん、
それはその漫画の中にも漂ってる雰囲気とすごいマッチしてるというか、
作品世界自体がね、その、
うん、
なんていうかこのいなくなった人の思いを巡る物語っていうか、
うん、
行間を読むお話やから、
うん、
余韻っていうかそのね気配っていうか雰囲気は非常にこうポイントになってくるっていうかな、
そう、ね、
この絵作りはね、
あの漫画俺は読んでないけど、こうフリーレンの喋り方がやっぱこれすごい、まあ他の人も含めてさ、
うん、
こう出てくる人らの喋り口調っていうのがすごいこう丁寧で穏やか、
抑制が効いてたね、
するやんか、やっぱああいう雰囲気っていうのはこう漫画、
うん、
とかなりリンクする
感じなのかな、
イメージが大事にしてるよね、
言葉選びも丁寧やから、うん、漫画もやっぱりそういう思いを込めてセリフを作ってんやろうけどな、
うん
うん、試し読みで一巻分ぐらい読んだのじゃ
ぐらいかな、
うん、
だと思う、
うん、そっかそっか、
一巻で話的にはもう過ぎてんの、
もう過ぎてんじゃないのかな、
え、そうな
の、分かれへん、
え、じゃあ今7話の途中でここで終わったみたいな後の知ってるの、
多分知ってると思うけども、だからもうすぐ忘れるからね。なんやったらだからもう その続きも多分あの読めたんやけど、もうそれもだからもう読んでない。
あ、じゃあいいやん、こう毎回新鮮な気持ちで。
そうそう、僕全然それそういうの大丈夫なタイプ。
あ、そうか、うん、そう。なるほどね。
うん、だけどなんかそのなんていうか漂ってる雰囲気だけはまあ覚えてるから、なんかエピソードの細々したことっていうのはほぼ覚えてないから、ちゃんとまあ毎回びっくりして見れるからいいねんけど。
なるほどね。毎回仕掛けに驚く。
そうそう、おーって言って。
なんかこう早い段階でトミがこれを吉名でやろうかみたいな話になってて、これどうしたまだなんていうの、話的にはそんな進んでないからさ、
進んでない
の
ね、
うん、どう語ったらいいのやらと思った部分もあるけどな、うん、なんとなく。
なるほどね。
そうだからまあなんで今この手の話が受けるのかっていうところも、うんうんうんうん、やっぱりあの
ポイント
になるかなっていう部分があって、要はそこでそのなんていうか話のディテールのところをあの細々上げつらって話すっていうよりかは、
うん、
この座組の話が今なぜっていうところの方がなんかこう、うん、僕としてはあの面白いポイントかなって思ってて、いやなんかねそのあの僕たちが、
うん、
こういうねあのファンタジー世界ですよ、うん、あの勇者が何人かね、魔法使いとか、
うん、僧侶テンプレの話やな、
そういうテンプレ の、 あの魔王を討伐しに旅に出て、はいはい、っていうのはねあの、まあ、いわゆるこうドラゴンクエスト的な世界観っていう、う
ん、ロード・オブ・ザ・リング、ねね、
剣と魔法
に触れたのってやっぱそういうところら辺で、でそのジャンプ漫画として、
うん、
こう大の大冒険とかがあるわけでしょ。
王道やな。
僕全然読んでないけど、うん、まああれまあ土王道として、うん、あるじゃないですか、
うんうんうん、
でロードストー戦記とかもそう、
まあそうやな、
うんうん、っていうのでその和訳された、うん、ああいうなんかこうファンタジー世界そのまあ、うん、ロードオブザリング的なところにある、うんうんうん、ねなんかそういう魔物とこ
う
討伐する勇者みたいな、
うん
うん、フォーマットっていうのを今回まあそのフォーマットの上に乗っかってるけど、
うん、
それ別に大した問題じゃなくて、
うん、そうそこずらしてるところが新しいよな、
うんうん、そうなんよね。だまあいろんな形でその魔王と勇者を取り巻くエトセトラの話っていうのは今までも、うん、ラノベ界隈ではいろんな描かれ方されてて、
うん
うんうん、でもちろんさそのなんかこうその勇者と魔王との激戦が終わって魔王が討伐された後の世界を描いてるお話もなかったわけじゃない、
ね、うん、
ああそうなんや、
あるはあるんやけど、
うんう
ん、だけど視点っていうのが、うん、単純にその、うん、まあ送った仲間、
うん
うん
うん、
死んだ仲間の、
うん
追憶の旅っていうところだけにフォーカスしてるっていうのが、
うん、
あんまりだからこう欲張ってないのがいいのかなって思ったりしてて、
うんうんうん、
しかもさなんかこうなんて魔王にやられて死んだとかじゃなくて、
うん、
みんな寿命で死んでるやんか、
そう、うん、
そこもまたポイントやんな、
ポイントやな、
そうやね、
そこに恨みとかさなんかそうなんか特別な感情はないわけや、うん、言うからな、うんうん、
そうやな、戦って死んだとかじゃなくて、
う
ん、
そうそうそう、
一応物語は魔王討伐でハッピーエンドで終わった後、
うん、
どうその人がどう生きて、
うん、
どうし何を思ってどう死んでいったかっていうことを巡るお話やからね、
うん
うんうん、
でそれをそのまんまその人にこうカメラがまとわりついて物語るわけではなくって、
うんうん、
それを一番冷めた目で見てた、
うん、
千年生きると言われる、
うんうん、
エルフのフリーレンが、
うん、
感情の起伏もほぼないみたいなキャラクターとしてそれを淡々と見守ってきたのが、うん、あ本当に死んでいななったんやなっていうことに気づいてから始まる、
うんうんうん、
彼は一体何を考え、うん、何を求めてその旅に挑んでいたのかとか、
うんうん、
自分のことをどのような仲間として捉えてたんだろうとかっていうのを尋ねていくっていうところに、うんうんうん、なんか
うん、
こうせせこましさがないよね、その時間的制約ないんやからもう、うん、もはや、
うん、
だってもう死んでるんやし、
うんうんうん、
だけどその残されたものがその 生きてた人にどう思いを馳せるのかっていうやり方っていうのは、まあ、非常にいろんなやり方があって、
うん、
で一つの例としてこれがこう提示されてて、
うん、
である程度それになんかそのまあ、うん、注目が集まってるっていうのが、
うん、
なんかこう、うん、そうやな、そういういわゆるこう分かりやすい英雄譚みたいなお話以外を楽しむ人たちもそれなりにいるっていうことの、
うん、
なんかこうちょっと救いになるなっていう部分があって、
うんうんうん、
この地味さでありながらそれなりになんか話題作になってるっていうことがこう世の中捨てたもんじゃないな感っていうのと、うんうん、
なるほど、
うん、あとこの物語自体が物語ってるのは、
うん、
やっぱり皆の中にもある話、
うん、それよ、
うん、だから、うん、僕らもそこそここうええ年になってきてさ、
うん、
でなんかまあこう身の回りの人がこう死んで亡くなっていくとかっていうのを見送ったりとかした経験がある中で、
うんうんうん、
やっぱそことこう対応する部分っていうのも出てくる
わけ、うん、分かる
分
かる、
うん、でその死んでなおその生きてると感じることとか、
うん、
その記憶
自分の中に、ね、
されることとか、
うん、
記憶の中にしか結局は、うん、何も残せない、
うん、
とかっていうようなこととかを考える機会がこうぼちぼち出てき始めると、
うん、
この話ごく非常に刺さってくるのかなと思ったり、
やっぱその世代で受ける感じが違うというかさ、今言ったようにやっぱりこう身近な人亡くしたりとか、
うん、
こうまあペットなんかでもそうやんか、自分より絶対長く生きないものがいて、
うん、
やっぱそれが亡くなってしまったりとか、
うん、
やっぱそういう経験をある程度こう踏まえてきてるからこそ、
うん、
やっぱ見ててこうちょっと、
うん、
感情移入できるというかさ、うん、その話よりも自分に置き換えて、
うん、
こうな解釈していくっていうかな、
うん、
なんかやっぱそれが楽しいアニメやと
思うな。そうな。でやっぱこのフリーレンのこの、道中に、ね、うん、そのかつての仲間である弟子2人がね、
うん、
同行するっていうことで、
うん、
そのなんていうかな、こう記憶のリレーする相手が今度できてくるわけや、
うん、
だから自分がどう捉えるかっていうことだけを確認する旅ではなくて、
うん、
今度その同行してるその弟子である自分の、
うん、
まあ、弟子筋の人に
伝えていく、
自分たちのその冒険とか、
うん、
自分その彼らの師匠が何を思ってこう旅をしたのか、
ほいほいほい、
何を考えてその魔王討伐に挑んだのか、
うん、
ある局面局面でどういう判断をしてきたのかっていうようなことを、
うん
う
ん
うん、まあ、伝えていく立場にも、
うん、
こう成長が促されるっていう構造になってるっていうのが、
ね、うんうん、
なんかそこがまあ言ったらこう受け継いで受け渡していくっていう、
うん
うんうん、その一人もう人のスケールから外れるぐらい長い長時間を生きる種族っていうのを挟むことで、
うん、
そのこう歴史を受け継いでそれをまた伝えていくっていう、
うん、
リレーする担い手としてこう覚醒していくっていうのをこう僕らはこの物語を通して目の当たりにしていけるっていうところが、自分たちもその自覚に目覚める、
うん、
目覚めさせられるっていうか、
うんうん、
っていうのに繋がってんちゃうかなと思って、う
ん、なんかねそのこのお話がこうエモくてなんかいろいろ刺さるんやけど、うん、なんていうかな、こう一つその主人公のヒンメルやったっけ、主人公が死んだ後の世界でこう残された人のお話やんか、
うん、
残された人っていうのはどんな思いなのかっていうことを巡る旅である、
うん、
でそれはもちろんこう私たちの中にも親しい人が死んだりとか、
うん、
肉親が死んだりとか、
うん、
こう愛してるペットが死んだりとか、こう見送るって見送って残された人の心、
うん、
ごく思いやる気持ちとかって、まあ、その寂しさもこう感じるけど、
うん、
のその寂しさも一つあるし、今言ったようにこうこのフリーレンっていう魔法使いだけが一人だけこうみんなと生きてるこうサイクルが違うわけやんか、めちゃめちゃ長く生きてるから、
うん、
この人は常にこう見送る立場で、
うんうんうん、
一緒に旅した仲間も見送るし、その弟子筋と今旅してるけど、うん、彼らより確実に長く生きるわけやんか、うん、常にだからこう見送る人の寂しさっていうかさ、
うんうん、
一番最初にこの、女の子やったっけな、あの旅の仲間の、あのお坊さん、司祭さん、違う、うん、神父さん、
吐いた、
吐いた、
うん、
あの人がこの前妻孤児の女の子を弟子にして旅に連れてってくれって、一緒に連れてってって言ったらこう嫌って言って一回断るやんか、うん、なんでって聞いたらこういやそんな教えても私より早死ぬし、うん、意味ないから嫌やってこう一回断るじゃないですか、
うん、
常にこう自分がこう見送る立場やってこう分かってるから断んねんけど、うん、そこの寂しさがこう二重に重なるよね、だから
あそうね、
常に思う方自分が残される立場やっていうのが、
うん
うん、なんかこう重なるからこうなんかね見送ってばかりいる気持ちっていうか、
うん、
それに本人もこうあまりにもこう長いなんていうか当たり前になってるからその寂しさに気づいてないけど、
うん、
あの葬式のシーンでこう本人が泣けなかった後に埋葬してるシーンで泣くやんか、
うん、
寂しさの正体ってことにこう気づいてなかったけど、
うん、
ある瞬間になんかふとこう涙としてこう具現化されて、
うん、
自分が泣いたってことであれ何この感じってなって、
うん、
これが寂しさってことなのかってこうフリーレン自体もこう漠然と気づくわけ、
うん、
これの正体が知りたいと思ってこうその一つ旅してるから、
うん、
この、ね、寂しさのこう純度が高いっていうか、
あ
深い、ね、うん、なんかそこにこう、うん、なんか視聴者がこうエモさを感じるっていうか、
いやそうなんだ、ね、うん、そこでなんかあのなんていうかな、いたずらに、
うん、
まあその同族である人間が、
うん、
あの悲しみに暮れてる話っていうのはまあもう僕たちは繰り返し見てるから。
うんうんうん、
じゃなくて千年生きてると言われてる、うん、その民族の人が、
うん、
ここで旗と気づいてっていうこの、うん、なんていうかな距離感がちょうどいいかなっていう部分があって、
うん
うん、なんかねその今大西が言ってくれてるのを聞きながらさ僕のその、うん、ひいおばあさんがさ、
おうおうおう、
あの僕ちっちゃい時とかそのおばあさんがいろんな昔話を面白く語ってくれるのが大好きでよくまあ話聞いててんけど、もうなんかまあそんなあれももう死んだとか俺も死んでなもうおらんけどなみたいな話になりながらもうみんなそうやって死んでる人は死んでいくみたいな話をあのまあ折に触れてそれは出てくるんだよ、もうだいぶご長寿やったから。でそれを僕がまあ小学生とか中学上がるかどうかぐらいの時までそうやってよく聞いてたんやけど、
うん、
その時に僕が汲み取れてなかったもんとかも
あ、うん、
この年になったら分かってくるわけや、
うんうんうん、分かる、
うん、っていうのがほのかに漂ってんだよこの物語の中に、
うんね、誰しもなんかそんなこう記憶っていうかさ子供の頃に触れたそういうこうエモーショナルな感じとかって忘れてるけど、
うん、
なんかの瞬間にこうふって出てくるわけやんか、
うん、
そこの寂しさを知ってるから、
うん、
この物語を見てるときにそこの古戦に触れるというかさ、
そうなんかキュンってなるよね。
なるね。そのおばあさんがその語ってくれてるときに、うん、自分の知り合いとか子供とかなんか友達が櫛がかけるみたいにこう一人一人死んでいくねんで、
うん、
みたいなことをこう生きてるときこんなして遊んでこんなことしてみたいなことをしてたけど、
うん、
あの人も死んだなこの人も死んだなっていうのを聞いてではおるけど、
うん、
今のこの年になってあこういうことやったんかってその伏線回収じゃないけど、
うん、
今なら分かりますおばあさんみたいなのが
そうやね、
うん、
ような面白エピソードを話してくれてて、うん、面白エピソード話して笑いながらよく泣いてたんよ、
う
ん、
そうやねんな、
うん、おばあさんってそういうもんやって僕はその当時思ってたんやけどさ、うん、この笑いながら泣くっていう感覚がだんだん分かってくるやん。
そう、うん、そうそうそう。ただただ悲しいから泣くんじゃないねんな。
そうやね。
楽しかったから泣くねんな、うん、それね。
なんかさ、このまたそのそういう気持ちの、
うん、
こうなんていうの 演出じゃないけどさ、うん、話の持っていき方とか、うん、この中に出てくるエピソードとかが、うん、もうやっぱ素晴らしいよね、
う
ん、
そうね、
な、そで自分らのそういう部分をこうちゃんとこう引き出す内容が、うん、そこに
リンクさせていく、ね、こう力っていうか、
すごい毎回こうなんていうのか、あのやりすぎず、
そうね、
ね、うん、で泣き落としにかかるわけでもなく、
そうなんよ、泣かせにかからないところがいいのよ、
そこがいいよね、
うん、
あの X メンのさ、うん、あのウルヴァリンのスピンオフというか映画で、はい、ローガンという映画があって、はい、あれの最後のシーンでローあいつはミュータントで、それこそすごい長い不死身の男やから、
うん、
みんなが周りが死んでいくけど自分はこうどんどんどんどんこう若返る細胞やから死なないわけやんか、うん、もう彼にもいよいよ最後の時が来た時に、
うん、
自分の子供、自分の細胞から生まれたそのクローンの女の子と一緒にこう旅して、
うん、
でその子を守ってそのローガンは死んでいくねんけど、
うん、
今まで気づかなかったけどこの子を守って俺は死んでいくってなった時に、あ、これが家族っていうことかって言って死ぬねやんか、うん、その感覚よね、こう、うん、これがこういうことなのかってこう、うん、今までこうずっと人間がこう言ってきてた家族の絆とかっていう、
うん、
こういう気持ちやったんかっていうことに気づいて死ぬっていうので、
うんうん、
なんかその感覚にちょっと近いよね、
うんうん、そう、なんか自分の前を入れ替わり立ち替わり、うん、通り過ぎていく人としか見えてなかったものが、
そういう
風になるっていうね、
うん
うん、なんかそうやってパンとこうなんていうか自分の前を行き過ぎるだけやったように見えてたものが、うん、そのかけがえのなさっていうものに裏返る瞬間っていうのが、
うん、
まあその葬式でっていうのとかも、
そうそうそう
そう、なんか最初、まあ、それが初っ端やったから、
うん、
なんていうかな、割となんかすんなりスルーしていくんやけど、うんうん、その後にこうどんどんこうストーリーが進むにつれ、
うん、
それがフラッシュバックしてくるんだよね、
はいはいはいはい、
だからかよみたいな感じで、うん
はいはいはい、
なんかそうやってあの、まあ、時間的には今やね、今を描いてるんやけど、うんうんうん、全部その、
うん、
主に描いてるのはフラッシュバックを描いてるための今、時系列が今を語ってるのに過去を語ってるっていうところのこう構造がまた面白いっていうのも、
そうやな、そこ面白いね、
うん、あるなと思って、
うん、富さんが言ってくるなんか原作の人ね、若いのこれなんかすごい、
いやなんか
それがさ謎の人なんでしょ、
うん、そうなんかググったけど結局年齢は分からへんかったね、
なんかな、うん、そうみたいね、
まあ、でも若いやろな、多分俺らよりは若いや
ろ、うん、まあまあやろうと思うねんけど、うん、やとしたらなかなかのそのなんていうか
姿勢感という
かさ、
う
んうん、
確かにな
んかその、うん、自分の時間軸、
そうそれこそ人生3回やってますみたいな人が書いたお話っていうかな、
うんうん、
なかなか経験ないとやっぱそういうのは無理やんな、うん、そこにこう
重さりかね
良さを感じるというかさ、う伝えたいこととしてそれを選ぶっていうこと自体がさ、
うん、
やっぱ若い人でも無理やと思う、
うん、
だからまあ今さそうやってこうまあ大量生産されてるその異世界ものとかっていうのでも、
うん、
まあ決まってさそのなんかあの若者が転生してとかっていうような話で、でそこにさなんかそのなんていうかなこう世代間の、
うん、
コミュニケーションとか、
うん、
そのなんかこう受け継がれていくそのスピリッツみたいなものっていうのが、
うん、
割とこう欠落してるっていうかさ、
うん、
その
うん、
まあ普通にそういうこう異世界転生ものにくくらんでも、
うんうんうん、
なんか普通にあの高校生がわちゃわちゃする話でも親1ミリも出てけえへん話とか山ほどあるわけやんか、
うんうんうんうん、
っていうような中で、はいはい、なんかそのなんかこう世代のこう記憶のリレーみたいなものを、
うんうん、
あの担わないように担わないように、
うん、
物語って日本でこう、うんうん、いっぱい大量生産してきたその少年誌、少年コミック誌で作られてきたやつって、
うん、
こう親とかの世代、
うん、
親は分かっちゃくれないベースで少年誌とか作りがちやから、要はいかに前の世代の記憶から逃れるかっていう話になってんねんけど、
もしかそれを否定するかとかね、
そうそうそう、うん、
Don't trust over 30じゃないけど、
うん、
はいはいはい、
だからそれをまあこう老害と投げつけるためにどう自分たちがこう若さをスパークさせるかみたいなところに走りがちなところを、これはこう真っ向から別のアプローチで、
うん、
その なんか先人もかつては若者であった、そしてその若かりし頃はやっぱそういうこう大志を持って、で時には間違って、
うん、
で学んで、
うん、
で今こういう収まるところに収まって、
うん、
そしてあの僕らを育てて、
うん、
でそして死んでいったっていう、
うんうんうん、
このリレーを丁寧にもう一回やり直そうとしてるっていうのは、
うんうんうん、
それをサンデー少年誌でやるってい
うことの、そう、そこがすごいよ
ね、うん、凄さ
そう、少年が読んで、しかもなんか、
まあ、でもサンデー案外おっさんが読んで
る、まあ、そうや、もう今となればな、うん、今となってはそうなんやけど、そのまあメディア
もでもそれが評価されてさ、漫画大賞取るってことはなかなか捨てたもんじゃないよね、
そう、いや、そうや
ね、思うよね、うん、まだまだいけるぞって思うよね、う
ん、そうなんやね、うん、
なんかあの最近さ、こう穴窯、
うん、
巻き窯を炊きたいなと思ってて、
はいはいはい、
で巻き窯をやるにあたって、
うん、
こう参考になる本っていうのが、
うん、
あの古谷道夫さんっていう人がいて、
うん、
それがあの俺が住んでる地域と、うん、もう同じ地域の人なんよ、
うんうん、
でもう亡くなってはんねんけど、
うん、
でその人がその巻き窯についてすごい、うん、あの本を書いてはって、
うん、
それがもうあの巻き顔をするならバイブルはこれみたいな本なんやけど、それをあのもう古本しかなくて、もうあの買ってさ取り寄せて読みかけてんけど、
うん、
そのもう亡くなったはるその人が本当にその20代30代の頃に、
うん、
そのもう孤軍奮闘してこう、もうで何期も何期も釜を継いで、
うん、
こういろんなことを試してとか、
うん、
海外行ってなんやしてとかしてた話も載っててさ、でまさにそ その本の中でその人がこう生き生きとその陶芸に向かってる姿みたいなのがちょっと読んでてこう身震いするという
か、
う
ん、
でましてこう俺もその生前、
うんうん、
あのまだ生きてはった頃も知ってるし、で大将らももちろん近所で、うん、あの幼馴染の人やったりとかして、で交流もあった人であったりするからさ、だからその
人がでその修行時代というか、まさにこういろいろ試した時ってもうすでに巻き窯っていうのはそんなに、うん、なんていうのメジャーではなかった、
いやそんなことない、もちろんだからあまあまあそうやな、あの、うん、作家の人がやるような
だからさ大量生産品はもうガスとか電気とか、
うん、
でもやっぱりああいうのって割ともうなトライアンドエラーで、
うん、
しかも誰かの真似というよりは、
うん、
やっぱり自分で築き上げていくもんやったりするから、
う
ん、
自分でやって失敗して
そうでこの滝口もうちょっと広くしようかとか、
いろいろやりながら作っていく、
そういかに日が周りが良くなるようにこうしようかとか、そういうのはもうなんか独自でやっていったりするようなもんやったりするから、なんかちょっとこのあれでなんかというかそのなんていうのフラッシュ本当にこの追体験するようなで、まして自分がやろうと思ってて読むからなおのことこうなんかこう入ってくるというかさ、すごい楽しかったけど
ね。そうね、いやなんかそのこのフリーレンもその旅の中でそのまあ自分のライフワーク趣味やと公言してるそのいろんな魔法を集めることをするやん。でその中にはあの生活の中でちょっとだけ役に立つ魔法とか全く役に立たへんであろう魔法とかを、まあそういうこう魔導書、
透けて見える
服が透けて見える
魔導書としてそう古道具屋とかからそうやってそういうのを手に入れてきては、まあつまらん魔法をこうやって集めて収集していくっていうのをまあライフワークとしてて、っていうのはまあその魔法がいろいろこうまあ、発明されて、でそれがその魔導書という形でその受け継がれてて、でそんなに不必要なものとかはもう今やもうそうやって古道具屋にこう本として置いてるだけとか、誰かのなんか倉庫蔵の中にあるだけみたいな感じのものをまあそうやって集めて回るっていうのは、それをまあ一生懸命作った人がおって、でそれがあの生活の糧になった瞬間がかつてあったっていうことをまあ尋ねてもいるっていうことでもあるんやと思うのよね。
もう今古くなって誰も使わなくなった呪文っていうか魔法もあるやろし、なんかほらあの桶屋のタイちゃ
ん
がなんかその道具古道具とかで集めてて、先人が使った道具で、そうそうそうそう、 これどうやって使ってんやろとか、うん、これ何の道具やろって分からんのもいっぱいあるみたいなこと言ってて、今はもうその全然使われなくなったけど、そうそう、でも当時それをね、うん、使ってた職人とかがいるっていうのをこう、なんていうかな、その思いに触れるっていうかさ、うんうん、
で道具から、うん、そのまあ扱いを教わるとかさ、
そうやね、うん、
逆にね、
う
ん、っていうようなこととかっていうのと、やっぱそこはこうつながるところがあって、
そうやな、うん、
だからまあ今となってはそういうまあガラクタと等しいような扱いになってるものとかも、うんうんうん、それをまあ一生懸命まあこう発明した人とか作った人とか、うん、改良した人とかっていうのがいてて、うん、でそういう人たちの思いをこう、まあ、そこから汲み取ることで、うん、まあ、その時のその人が何を望んだとか、
うんうんうんうん、
っていう何を願ったかみたいなものがこう透かし見えてくるっていうのを、うん、もしこう集めてたんやとしたら、
うんうんうん、
それはそれでまたもう一つ大きい物語としてなんか捉えれるなとも思うんやけど、
うんう
ん、だからそういうのがある一方で、そのまあ割と自分に対してもあのなんていうかな、こう淡泊やし、
うんうんうん、
人との関係性に対しても淡泊、
うんうんうんうん、
いやそれはそれというのも、まあその自分が長命すぎることによって、
うん、
まあどうせ関わってもいずれ、うんうんうん、まあ、数十年もすれば自分の目の前を通り過ぎていく命やと思ってたから、
うん、
深く関わり合いになることを、うん、あのまあ避けるではなく避けてたのかもしれない、うん、
本能的に避けてたのかもしれないね、うんうん、
っていうことに気づいて、
うん、
まあそういう、こう限りある時間を共にするっていうことに対しての、
うんうんうん、
あの無関心を装ってた自分を思い直して、
うん
う
ん、
もう一回発見し直すっていうのが、
うん、
この物語やとすれば、うん、まあ、あのそんなでかい話じゃないにしたってやっぱみんなの中にもちょっとずつあることや、それって、
うん、あるな、
うんうん、
なんかやっぱりね、その人間は若い頃の感受性が柔らかいとか、
うん、
なんか若い子はあの橋が転んでも笑うとかってよく言うやんか、
うん、
そんだけこうなんかちょっとしたことでもそれをこうなんかこう面白いと思ったりとか、
うん、
なんかこれは普段と違うすごいって興味が湧いたりする心って柔軟やけど、
うん、
そんだけこう微細なことにアンテナがこう向いてるけど、
うん、
だんだんだんだんそれこう笑わなくなってくるわけやんか、
うん、
年寄りになるとこうちょっとしたことではもう同人品になったりするとかっていうのは、うん、でもそれはね、こう生命体としてそんなにビビッドにいろんなものに反応してたら疲れるから、
きりない
そうだから覚えていってそんなにこういろんなことに動じなくなっていくねんけど、同時にこうなんかこう得るものもあるけど、それをこう手放すことでもあるから、プラマイゼロじゃないけど、
うん、
エルフっていうかフリーレンも結局 そんなビビッドに生きてたら、
うん、
あの
やってられ
へん摩耗するから薄めながら本人もこう意識 してないけど、孤独であることがこうデフォルトになってるってことに不思議さも感じなくなってるけど、あの泣いたシーンで自分がなんで泣いてるかも分からへんかったけど、いつからこれ泣かなくなったんだろうみたいなことに興味を持った、その興味のもとが何だろうっていうことは、我々も彼あのフリーレンとは全然サイクルが違うけど、
うん、
自分が生きているサイクルの中でいつから俺こんな泣かなくなったんかなとか、
うん、
昔こんなにこの音楽好きやったのに最近全然聴けへんようになって、
うん、
なんでいつからこんななんか無関心になってんやろっていうのがちょっとどっかにあるから、
る、
うん、この物語に触れた時にあってこう自分も意識してないけど、うん、あって思うんやろうなってこう、
うんうん
うん、
なんかさ、そのまあもちろんそういう部分もあんねんけど、うん、俺なんかは逆にこう経験を積んだからこそ、
うん、
こうまあ、例えばフリーレンみたいな薄味のもので
わかる
ドンってくるっていう部分っていうかな、
うん、
だ多分若かったらこう薄味なアニメやなで終わってまいそうなところが、
あんまりアクションシーンないなって、
そうそうそう、なんかこうその裏というかさ、
うん、
その行間が
わかるわかる、
こうすごい刺さるようになっていくような気がせんでもない、
まあ、なんか俺も何回も言ってるけどさ、あの大学1回生ぐらいの時に あの芸大の図書館で、うん、レーザーディスクであの小津安二郎の東京物語をまあ見てんけど、うん、高校生ぐらいの時も見てんねんけど、うん、もう一回見ようと思って見てんけど、うん、そんなに泣かれへんかって、うん、でこれみんな確かにいい映画ですごいと思うけど、うん、泣くかと思って見ててんけど、うん、何年か後あの大学出てから、うん、ちょっとしてから見たらめっちゃ俺号泣してんやんか。
あ、そうなんや。
大学生の時見た時にあこれもっと俺年取ってなんか40、50になってから見たら多分泣けるんかなと思ったけど、卒業して2、3年生見たらめっちゃ泣いた。俺年取るの早かったなっていうか、なんかこうそんな辛い思いしたわけでもないのに、なんか割と早く年取ったなと思って、こうちょっとなんかそれ思い出したな今。
なんかこうシゲヤン大好き、うんうんうん、あの赤毛のアンやけどさ、うんうん、あれだって子供の時見てた時は、うん、もうアンってなんちゅうこうしゃべりでめんどくさいなこいつって思って見てたけど、
そうそうそうね、
まあ、今やっぱりもうマッシュの気持ちで見るわけやん、
目線がね、うん、変わってくるもんね。
そうそう、でも号泣するわけやんな。
ほんまそうや
ん
な。
そうやんな、うん、まあそうやね、人間のこう味覚も変わってくるみたいな感じで、もう子供の頃とかもすき焼きやってやったと思ったけど、今ちょっともう味濃くてなんか胸焼けするみたいな、うどん食いたいみたいな世界にね、こういろいろ分かってくる。だから同時に若い頃の味覚を手放してはおるけど、
それは手放してんのもあるよね、うん、だから、
うんうんうん、でも逆に湯豆腐の美味しさを得てるっていうか、
うんうんうんうん、逆に例えばやけど、うん、あのまあ、俺あのバイファムとかすごい好きやったけど、多分今見てももう感情移入できへんもん
な。そうかもしれんな。バイファムね
とか、ああいうもう本当にこう青春真っ只中みたいな話とかは、
ね、いわゆるだからそうい う, こうジュブナイルもんはもうだいぶもう食傷気味やな。
まあ、感動しても多分感動してる目線が違うよね。
目線が違う、うん、親目線になってるだけ。
そうそうそう、この間の高校演劇じゃないけど、
そうそうそうそう、
うん、いやそうなんよね。だからなんていうか、そう絶えずやっぱ変わっていってて、
うんうんうん、
でその変わっていくことの、まあ、物の哀れ的なこう、
うん、
悲しみみたいなのはもちろんあんねんけど、
うんうん、
でもその変わっていくことで得ていくことの喜びも同時にある
。
そのなんかこう手放して確実にやっぱ手放してはいるから、 そのことに対してのなんかちょっとした寂しさ悲しみみたいなのはあるけども、うんうんうん、新たに手に入れてるものも同時にあるというこの喜び、だから前に進んでるっていうことやっていうふうに考えた時のなんかそのまあちょっとこうあったかい気持ちになれるような感覚っていうのが、
なんか年いくってそんな悪いことじゃないなっていうことかな、なんかやっぱそれはちょっと思ったりする、
ね、いやそれがやっぱりその僕たちがそのビビッドな時期がそのこうバブルが盛り上がっていく、
うんうんうん、イケイケな時
期、ね、イケイケで、やっぱりそのなんか古いもんはこうダサくて悪しきものみたいに過剰に唱えてた中で僕らは育ってしまったがゆえに、そっちのバイアスがちょっと強すぎるっていうのはあると思うね、
うん、かもしれんな、うん、その揺り戻しはあるかもしれんね、
うんうん、だから今そうその例えばハイティーンぐらいの子たちの方がむしろ冷静という
か、
う
ん
う
ん、なるほど、確かに
僕らがそのぐらいの頃はもっとなんかこう新しいもんじゃないとクズぐらいに思ってたことが、だって YouTube で古いもんなんぼでも見れるわけやから、でこれ割りかしいいやんとかって音楽もリバイバルで売れたりとかするぐらいやから、そういう意味ではもっと冷静やし、
そうやね、今と昔のからもっとフラットな感覚で見れてるかもしれんな、
本当にこうあれやな、新しいもんと古いもんがこう同じ土俵でこう提供されるわけやんか、
うん、
でこれ AB どっちがいいですかやから、
うん、
こう新しいってバイアスかからずに古いもんでも評価してるって感じはするよね、
う
ん
う
ん、
なるほどね。
だから多分僕らがやたらとバイアスがきつい世代やというふうに考えると割と納得がいくというか、うんうん、
世間的にもだってもう新しいもん新しいもんっていう、
ね、うん、それはもうバブルの時の日本はどうかしてるから、
うんうんうん、まあ、それはそれでね、こう駆動しててこう加速的に、
うんうん、
そこでしか生まれへんかった作品も生まれてるから、まあ、完全に悪いとは言わんけど、
う
ん、
まあまあそうや、
確かにちょっと過剰な感じはするな、
過剰やった、うん、だからその一辺倒はやっぱおかしいねんって、
うんうんうん、
なんか それに対するやっぱこうアンチもやっぱあってしかるべきやねんけど、うんうんうん、なんかアンチを許さないぐらいにそっちに加速してたっていうの
が、そうやな、いびつな感じはするよね、
うん、
男子校文化みたいなね、女子校文化みたいな、
うん、そうそうそう、
純度が高くなって、先鋭化
しすぎみたいな、今の子ってさ、例えば80年代文化とか70年代文化とか、
うんうん、
って言って平成文化とか、うん、って言ってこう、まあ、だからフラットにこう見れるわけやけど、
うん、
俺らだから生まれてきた時って遡るって言ったら60年代70年代ぐらいまでしかなかったやん、
うんう
ん、
う
ん、そっからもうオンタイムやんだってずっと、
うんうんうん、
っていうのはあるかもしれないよな、うんうん、なんか比べれるようなものがまだそんなになかったっていうのはあるんかもしれないな、うんうん、としたら、
う
ん
う
ん、
そうか、
今の子はよりどりみどりの中から自分の好きなやつを選ぶっていう感じやもん、
そう
や
な、う
ん、逆に言うとフラットになりすぎてて、
うん、あ、そらそうや
で、特色的なものがね、うんうんうんうん、あのなんていうの、あ、バランスが悪いにしても、
うん、
80年代の色はあるわけやん、強烈に、
ある、ある
90年代のなんかこうムーブメントがあるわけやんか、うん、
でも
やっぱり薄くなっていってる気はしないでもないな、
だから俺らはそのタイムリーに体験できたからこそ、うんうん、その年代の文化とか特色色っていうのをもう旗でこう、
うんうんうん、
染みついてるけど、あの人らもそれはもうデータでしかないからな、ある意味な、
だからやっぱそういうあのいろんな趣味のクラスターがこう細分化されていくっていうのは、
うん、
島宇宙化していくっていうのは、
う
ん、もうそれはもう避けがたい、
そうやな、
今はフラットっていうのはそういうことで、
うん、
だからブームが起こしにくいというかさ、
そうやな、うん、
起きたとて知れてる、
そうやな、そうやな、
うん、ガラパゴス濃度が低いっていうか、
うん、そうそうそう
そうやな、飛び切りの意思がなんか生まれにくいかもしれんな、
うん、だからそういう意味では、だからそのフリーレンみたいな、
うん、
いわゆるそのこう、まあ、言っちゃえば枯れた話よ、
うん、枯れてる、枯れてるよね、
うん、枯れてる、
うん、この枯れた話がこうやって普通になんかテレビアニメにまでなる、
うん、
だそういう漫画がは昔もあったし、
うん、
あのその僕ら の, そのこうバブリーな時代とかもあったし、うんうんうんうん、やけどなんかこんだけこうなんていうかメインストリームとして取り上げられるようなことになるっていうのは、うんうんうん、フラットさのおかげやと思うんです、
うん、そうやな、う
ん、ある種
なんかほらちらっとあの俺がトミさんが、
うん、
フリーレン面白いよ大西も見たらって言って最初に言ってくれた時に俺がどんな話って聞いたやんか、
うん、
でこうこうこうこういうことでその勇者を思う巡る旅やみたいなこと言った時に、
うん、
そのそうやってこうは萩尾元のポーの一族みたいやなってこう、うん、あそれ味はあるよとかって言って、
うんうんうん、
でもあれもっとこうなんかこう耽美の世界で、
うん、
こうなんかこう作家性の強いお話やねんけど、
うん、
フリーレンの方がもっとこうなんていうかなこうなんていうの
淡々としてる
よ淡々とそうそう淡々としててこうもっとなんかね、うん、静かに進むっていうか、
うん、
あんなこうバタ臭いとは言わんけど、
うん、
味が濃くないよなっていう。
またでもさあれをそのなんていうの勇者魔族の世界というかさ、
うん
まあ、いわゆるこうテンプレのあの世界観にしてるところが、うん、ある意味こうなんていうかなこうあのそこでちょっと うんうん、ごまかしてるって言ったら変やけど、
うんうんうんうん、
あの入り口をこうなんていうの入りやすくしてる部分っていうのはあるよね多分、うん、
なるほどな、
うん、そうだからそれがその前回のザ・クリエイターの時においおいおいおいその
テンプレート
のくどくど言わない
あ
だからそのこういわゆる勇者と魔王の冒険探ってこういうのだよねっていうのの前提の上でも
う
くどくど説明しひんっていうあっさりさっていうのがなんか今感ってそういうのかもしれない、
うん、そうやなその手際の良さを感じるね、う
ん、異世界転生が流行ってんのも、
うん、
もう前段階の話をだいぶすっ飛ばせるとかいうメリットがあるからやな、
う
んうん、で、まあ、異世界大喜利やんかだから、
うん、そうそうそう皆さんご存知のこれでいろいろバリエーション見せますみたいなことやもんな、ね、
なんかその、うん、まあいろんな説、
うん、
諸説あるけど、
うん、
こう高校生とか中学生か高校生ぐらいの女の子が、
うんうんうん、
あの食パン加えて遅刻遅刻って走って曲がり角でドーンってぶつかって男子追っていてててててなってでなんか変なやつやなって思いながらクラスに行ったらなんか転校生がその男子やった
お前朝のってやつね、うん、
なんかムカつくって思ってたけどなんかだんだん気になるみたいな、このテンプレってあの諸説あってさ、誰が最初にやったかはなんかよくわからないみたいな話があんねんけど、でもさあれって結局そのなんていうか、例えばまあ十何ページの読み切りの中で話を展開させるときに、あの一番最短コースでその座組お膳立てを説明するのに最もやりやすい形やから、あの普及したみたいな見方もあったりとかするように、要はそのなんかこうどういう世界観とかどういうキャラクターが配置されてるとかっていう、まずその物語の座組の説明って実はまあ、あの面白みの部分でもあんねんけど、それの説明って一番難しくて、なんかそこであの離れられるということが多い部分でもあるから、いかにそれをすっ飛ばすかみたいなことって、そのストーリーテラーからしたら頭をひねってるとこやと思う
な。なるほどね、
今ふっと浮かんだときめきトゥナイトやったけど、
あれ元祖な、
いやパン加えたかどうかは定かじゃないけど
ときめきトゥナイト、
そんな感じやった気がするな。
な
るほどな、
なんかね、だからそういうさ、まあ先人が作った、あの珠玉の雛形あるやんか、はいはいはい、その物語のね、それを、なんていうかな、ちゃんと引用するというかね、ありがたく引用した上で、あの自分がほんまに、あの描きたいことに、本題に早く持っていくっていうね、
でもあとそのなんていうの、まあ、メディアミックスであったりとか、でもアニメ化を見据えてたりとか、で大きいとこタイアップついたりとかさ、なんかそういうとこもそつないよね、なんとなくこう、まあ、絵柄にしてもさ、もうすごい今風で、まあ、アニメにしやすい絵柄って言ったらいいんやけど、ある意味没個性な絵やったりもするわけやんか、あれもな、
そうかな、
なんかそこも含めてすごいこう、バランスのいいっていう、まあ悪い意味にもなるんかもしれんけど、あれやんね、
うん、
もうヒットするべくしてヒットしてる部分はある感じはするよね、なんとなく。
そうだよね、なんか悔しいぐらい手際の良さは感じるよね。
そうそうそうそ
う、
なるほど。
そうだから、なんていうか、そのいわゆるそのオレツエ系ラノベとかの、もうモノローグ主体で、なんかこうぐいぐいこうご都合で話が進んでいくっていうようなことでは全くなくって、なんかそう大いなる流れ、ストーリーのラインの中にキャラクターがこうつかず離れずで配されてて、
距離感ね、
でそれらがあのちゃんと一人一人の思惑がはっきりしてる状態で、ちゃんとそのコマが動いて、で大きい物語もその後ろをゆったりと流れてて、そこに気づきがちゃんとあるっていう、この仕組みの作り方がすごい巧みなんやなと思って、
なんかさ、その今言ってるような仕組みみたいなものっていうのは、確かに巧みやし、やけど、やっぱりもっとこう大筋として、最終この人が何を言いたいのかっていうような、こう部分っていうのが最後にバンとそこまで見せてくれたら、これもかなりいい作品になると思う。
そうだな。だからもう一つの手としては、そのなんていうかな、そのどーもちゃんの、そのこう最終のカタルシスをちゃんと用意するパターンと、カタルシスがないというカタルシスのパターン、だからなんていうかな、こう思わんところでっていうか、自分が生まれたのも、あの自分が望んで生まれたわけでも何でもない、勝手にこの時代に
気がつけば生きていますみたいな、
生きてるところからスタートし、この物語は勝手にスタートしてて、で自分があの設定してもないところでこの物語は終わるわけやん、それはいつも中断やんか、あの大断言なく終わるのが人生やんか、
ほぼほぼそうやね、いつ始まったか分かれへんし、いつ終わるかも分かれへんもんね、
っていう諸行無常さが繰り返し描かれて、終わっていくっていう風なやり方も一つやと思うね。
それはそれで、その諸行無常を訴えるべくして、そのラストにするわけだから、
そうやな、
それがこうだからちゃんとこう あればいい話になるなと思うんだけど、
ね、なりそうやな。だからそうやったらそうあってほしいよな。だからそれをちょっと見守りたいなっていう気持ちやな今は。
あとねその、あ、どうぞ。
あ、いや、ジャンプ漫画みたいにさ、うん、もうなんかこうやめたいのにやめれへんでダラダラいくようなさ、うん、なんかだからな、フリーレン天下一武道館みたいになってまうようではもうちょっと嫌なわけやんか、うん、まあ、
お題がずれてるもん
ね。そうそうそう、
うん、
なんかね、さっき言いかけたのは、うん、そういうふうにこういつ始まったか分からへんし、いつ終わるかも分からへんっていうその無常感っていうのを、
うん、
まあテーマの一つとして多分隠されてるんやろうけど、
うん、
なんかね、そのフリーレンが、ずっと長いこと生きてて、こう人間が共にこう旅した旅の仲間が死んだ時に、
うん、
あの周り の, そのお葬式にいたギャラリーの人が自分 の, その友達というか仲間が、
うん、
10年旅した仲間が死んだのにあの人泣きもしないって言ったことの意味が分かれへんわけやんか、
うん、
でも泣いた時にあこの感覚は何だろうって言って、
うん、
人間のその感覚っていうのを知ろうっていう、うん、フリーレン側の、
うんうん、
こう能動的な態度の旅でもあるけど、
うん、
逆にじゃあ人間側はこのエルフっていう全然違う生き物がどんな気持ちでその 1000年とか2000年とか長い時間を生きてるのかっていうのを知るってことに対して全然能動的じゃないやんか。
そうだね、
こっち側にエルフ側が人間を知ろうとする物語ではあるけど、じゃあ一緒に旅した仲間が彼女のフリーレンのことをどれぐらい理解してたのかっていうのを、
うん、
の旅ではなかったから、
うん、
そっちのこう双方のこう思いっていうかさ、
うん、
そっちの方の物語の方のなんか落としどころもこの今後この接点として見せてくれるのかなって、そこを見せてくれたらかなりすごい作品になる気はする、
うんうんうん、それはでもやっぱりその今一緒についてる2人が、
うん、そう、
そこはもう感じざるを得んことになっていきそうやけどな。
ああ、まあ、
だからそういう意味でその弟子を
彼らが配されてる、
そう、はい、あのキャスティングしてるのかなと思って、
うん、
そっちの方もフォローしていってくれたら、
うん、
いい、だいぶこう重層的ないい話になるなと思って、
うん、
おいらがその例えば自分が飼ってるペットの犬とか猫が死んだ時に、
うん、
この飼ってた猫とか犬にこの本当にこの子は幸せったんかなとこう気持ちを馳せる、
うんうん、
逆にこの猫とか犬の気持ちは俺らはどうやったって知ることはできへんけど、
うん、
犬とか猫側もこっちに対してこうあなんていうかな、 こう、うん、こっち側の思いとこっち側の思いとこう2つあるわけやんか、う
ん、
どっちもの物語をどっちもの物語をこうになんていうかな、こう感じさせてくれると、
うん、
すごいこうすごい作品になる気がする。 それができる可能性がある作品ではあるなと思って、うんうん、ちょっと見てる感じはするね。
そうね、うん、いやなんかその、何シーズンかもうやってる、
うん、
あの NHK やったかな、やってるあの不滅のあなたね、
お
もうまあ言ったらその死なない不死が、
うん、
あ時代をどんどん経て、うん、その中でいろんな人とこう出会いながら、
うん、
ある種そのなんていうかな、こう最初生まれたての時は全く人間性のかけらもない、もちろん人間じゃないからね、
うん、
不死身のその人間味のないキャラクターとして生まれて、うん、いろんな人と交流することによって人間性を手に入れていくんやけど、今度どんどん大勢の人を見送っていくことによって逆に人間性失ってっていくのよ、超人化していく、
人間を超えていってるよね、うん、
超えて超人化していく、
うん、
でその超人化していった先に、
うん、
あの夢も希望もなくなって しまってなおどうするみたいなところまで行ってるところで今は止まってるのかな、
うん、なるほどね、
うん、
いやあれっぽいなっていうのはちょっとなんか感じ
そう、ね、だからまあ昔からよくある話で言うと、うんうん、その吸血鬼者っていうのは割とそうや
ん、
吸血鬼も長生きで、
うんうんうん、
でなんかある人間と、まあ、こう恋に落ちたりとかすることで、うん、みたいなことで描かれる、うん、そのなんていうかな、おのおのが持つタイムスケールの違いによる祖母の話っていうのは、うんうんうん、まあ、昔からいろんな形であるけども、うん、中でもなんかこう振り切ったスパンでやってるのがその不滅のあなたやみたいな、
うん、
感じやねんけど、あれはまたちょっとなんていうか、その未知なる生き物をいっぱい掘り込みすぎてるから、なんかそういう、冒険譚に逆になってしまってる部分っていうのがあるんやけど、このフリーレの場合はその冒険譚から一枚こう挟んで違う視点に持っていくことで、
なるほど、
なんかそれを日常化してしまうっていうか、日常の物語として見れるようなやり方にしてるっていうのが、それはそれでまたそのなんていうか無限に近い時間、人間からすると無限に近いに時間を生きるものとの開口みたいなものを描く一つのなんかこうストーリーの展開の仕方になってるっていうのが、やっぱなんかちょっとこれからどうなるかちょっと見届けたいなって思う部分の一つではある、
ね、うん、今コミックスで自分何巻出てんの？
いや、よう知らんねんけどな、うん、
ね、どういう展開に、うん、まだその連載の方の最新を読んでないから、うん、何とも言い難いですけど、うん、まあアニメ楽しみはね、
うん、
一応2クールやるんですか？
らしいですね、うんうんうん、だそのツークールやったとってどこまで行くんかって
話やからな。いや、それは全然やと思うね、うんうん、
だいぶゆっくり、
うん、ゆっくりめやと思う。
本当に丁寧に作ってるのね、うん、一話一話もね、
う
んうん、
そうそう、まあそう、
あ、原作と作が分かれてんねんな、これ。
そうやね、そうやね、
うん、
でだからといって、そのなんかこう割とそのスタティックな演出だけじゃなくって、うん、あのこれで言うと前の回かな、その、うん、シュタルクがあの竜をぶっ倒すところとかはかなり手の込んだ、
うん、
の作画と、うん、こうなんていうか演出、ダイナミズムが入ってて、
うんうん、
要はあの手を抜いてないっていうのがすごい、い
や、その辺のねバランス感覚もいいよね、うん、ちゃんとこうアクションシーンを見せるところは見せるし、
うんうんうん、
あの、あ、そうそう、エモいお話だけに終わらないっていうかさ、
うん、そうね、うん、
あのあれやな、ごめんごめん、今ちょっとウィキペディアちょっと見ながらやったんやけど、
う
ん、あのその音楽がさ、
うん、
そのエヴァン・コールっていう人が、
はいはいはい、
これ初め見た時に音楽すごいいいなと思って、
うん、
普段あんまり引っかからへんねんけど、
うん、
どんな人かなと思って見たら、そ のエヴァン・コールっていう人がやってはんねんけど、
うん、
この人がだから、ま、言ってたんはあの何やったっけ、
うん、
あのほら、
うん、
何やった、
なんすか、
あ、名前出てる、あ、バイオレット・エヴァーガーデン、
うんうんうん、
もうやってはって、なんとなくこうあの落ち着いた雰囲気って近い世界観みたいなのなとか思ってて、で、あとあのあれ何やった、あの鎌倉殿の13人も
こ
の人がやってんねんけど、で今それを見てあって思ったんが、私の幸せな結婚って、
おいおいおい、
アニメもこの人がやってん
ねん、あ、そうなんや、
うん、最近にそれこそ夜遊びぐらい引っ張りだこなんかもしれないよね
あ、そうかもしれんね、うん、
ちょっとそ あのさっき出てたようなあの赤毛のアンとか、うん、ああいう感じの音楽になんか近いなと思って、
あ、なるほどね、
なんか、
うん、いや、なんか割とその僕は全然こうあの印象残ってなくて、逆に、
あ、そうなんや、
うんう
ん、
そういえばぐらいな感じにしか流れてないようなイメージあって、
うんうん、
うん、だからそれがほんまにその曲で無理くり盛り上げたりとかっていうことをしててから、
そうそうそうそう、
あ、逆に印象がないんやなっていう
の、溶け込みすぎてて
とかね、自然すぎるっていう
ね、そんだけこうお話っていうか気持ちに寄り添った音楽になってんやろ
う
ね、
うんうん、
そうか、
ね、だからまあやっぱりそういうくまなく好きなく作ってるんやろうなっていう丁寧さは感じるから、
うんうんうん、
だからまああのできればその次のクールとかも、うん、あの丁寧なまんまで、
う
ん、なんかその、すごい時間なくなってきたんちゃうかみたいな感じにならんようにね、
うん
う
ん、
あの丁寧な感じでこう、
うん、そう
やな、今のクオリティ感でやってくれたら、
ドモさんとずっと言ったけどさ、これ2クールやった後、
うん、
で次なんか鬼滅の刃みたいに劇場版でいきなりやって、
うん、
でそのなんか2時間か2時間やった後のお話をまたテレビでやるみたいにされると、
うん、
ちょっとなんかこうテレビでしかずっと見てない人が置いてかれるわけやんか、
うん
うん、どうなんて やれへんけど、
うん、
そっちに行ったら嫌やなと思ってずっとこうなんかこうね、うん、
ちゃん
と
こう知らんキャラ一人増えてたりとかして
旅の仲間一人増えてるやんとか、うん、もしくは一人減ってるやんってなったら何があったんやってなるもんね、そうね、
うん、 まあその辺をこううまいこと丁寧に今の感じでやってもらえたらなんか結構、
うんうん、そうやな、楽しみなアニメやな、
うんうんうん、だなと思って、だからまだね、そう今日見た時点でもまだ 7話、
うん、
なんでね、まあ、
普通7話やったらだいぶ盛り上がってきてるようなもんやけどな、
そうね、だからもう8話ぐらいでもうボーンってもうだいぶいろんな秘密のが開示されてみたいな感じやけど、
そうやな、
まだ何人前もね
起承転結でいうともだいぶな、ケツに近くなってきて、
そうでもだからといってその話がスカスカなわけではないっていうところがね、
うん
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 うん、まあなんかそうやってこうおっさん年寄りだけが響いてるのかといったら、まあ割とそうでもなさそうやっていうところにある種のなんか救いを感じながら誰目線やねんっていうところで見ながらやねんけど、い
や
いやいや、
やっぱ原作者ついてるから余計ちゃんとしてんやろな、
う
ん、
まあそういうところはあるかもしれへんな、う
んうん、なるほどね、
うん、という感じで、まあ、あの今後もちょっと目を離せないなという一作です、う
ん、
はい、はい、
ね、なんかあの聞いてる人でもしあのメールくださるんやったら、あの若い人あの何目線で見てるかっていうの
ちょ
っ
とほんまにね、
こうおっさん目線でだいぶなんかねうるうる来てるけど、
うんうん、
こんな見方もあるよっていうのがあったら、うん、ぜひ聞きたいところですね。
そうですね、うん、まあ、ぜひともそういうのでお寄せいただきたいです。
はい、
はい、
な、ぼちぼち締めますよ。
はい、
はいはい、というわけで今回お届けしたのは私トミーと
大西と
どーもちゃんでした。
ありがとうございました。よしなしごとラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com 数字で4474510@gmail.com まで。質問、ネタ、ご意見何でも構わないのでどしどしお寄せください。
お寄せください。
というわけでよしなしごとラジオ今回はこれまで。続きは次回の講釈で。
よろしく。